財前一家の3人が1964年にバラ屋敷に引っ越してきてから3年間のみすゞちゃんの情報はつかめておりません。ですからこの点については皆さんからお話を聞かねばなりませんが、藤沢が推理しますに、皆さんはこの3年間みすゞちゃんの存在についてあまりご存じなかったのではないかと思います。いかがでしょうか。
なぜそう思うのかな。
先ほども話題になりましたが、皆さんが栗原雅代のことをはっきり知ったのは、雅代さんがバラ屋敷にやってきて数年後、皆さんのご両親が真相を皆さんに話した時です。もしそれまでにみすゞちゃんと皆さんが近い関係にあったなら、皆さんのご両親はもっと早く雅代さんのことを皆さんに話していたのではないかと。
実はみすゞちゃんっていう小学生がいることさえ知らなかったんだよね。みすゞちゃんは病弱で屋敷から一歩も出たことがなかったのだよ。
なるほど。それは寂しい子供時代だったでしょうね。
おばあちゃんがつきっきりで世話をしていたけどね。
お尋ねいたします。
なあに。
みすゞちゃんの家庭教師役を担っておられたのはどなたでしょうか。
私たち3人だね。でも主に白蓮かな。
なるほど。皆さんでみすゞちゃんの勉強を見てあげていたと。
まあ私たち3人とも得意分野が違うからね。だが国語が好きなみすゞちゃんは白蓮と一番相性が良かったのだよ。というか白蓮にべったりって感じだったね。白蓮の趣味のペーパークラフトも理由の一つだよね。みすゞちゃん夢中でやってたもん。
ペーパークラフトを夢中で。なるほど、そういうことか。
お、また何か新たなことを掴んだようだね、藤沢くん。
ええ、まあ。
藤沢くん、なぜ家庭教師やってたって思ったの？
書庫にまとめて保管されていた小学生の参考書や教科書などの古本から推測したのでございます。
お姉ちゃん！うわ、私じゃないよ。ずっと前に白蓮が整理して書庫に置いたままだったんだから。ねえ白蓮。
しばらく触っていませんね。
そうか。藤沢くん続けてくれたまえ。
はい、教科書や参考書は小学5年から中学1年までのものなんですが、これがみすゞちゃんの本かといえばそうではございません。それは中の書き込みを見ればわかります。そこで藤沢は考えたのです。おそらく皆さんの誰かが新品の本を購入され、それを使い古したものだろうと。なぜかそれはみすゞちゃんが小学5年生の頃から亡くなる中学1年までの間、皆さんのどなたかがみすゞちゃんの家庭教師をなさっていたからであろうと。
お見事です、藤沢くん。
さてここからが皆さんにお聞きせねばわからないことでして、おそらくは悲しいお話なのかなとお察しいたしますが、その
みすゞちゃんのことを両親から聞いた時、あの時から私たちはみすゞちゃんを妹みたいに思って可愛がってたのね。あの頃は本当に楽しかった。
それが白蓮先生が大学生から大学院生の頃ですね。
そう、人間嫌い白蓮もみすゞちゃんの可愛らしさにはやられちゃったんだよ。
やられちゃった。
みすゞちゃんも成長するにつれてだんだん体調が整ってきててね、中学生になった頃は外に出られるくらいにはなっていたのだよ。だから私たちみすゞちゃんと一緒に公園へ行ったり映画に行ったり、時々お呼ばれしてみすゞちゃんの手料理をいただきにバラ屋敷にお邪魔したりしてたよね。
手料理？
みすゞちゃんは家で過ごすことが多かったからね。小さい頃からおばあちゃんに習っていたのだよ。
みすゞちゃんはどうしてその。
藤沢くん、4年前の1970年頃ってどんな出来事を覚えてる？
やっぱりエキスポ70とか、ビートルズ解散、淀号ハイジャック、それに
70年安保闘争なのだよ。
ああ、先輩がやってたな、バリケード作って。
藤沢くんはどうなんだい？
僕ですか？ こんな僕でも意見を持ってますけど、性格的にああいう極端で過激なのはちょっと。
映画を見に行ったのね。私たちとみすずちゃんとまさよさん5人で。
まさよさんもですか？
もちろん、男装してね。その映画、みすずちゃんには初めての映画、ロバート・レッドフォードが大好きって言うから。
やっぱりそうだ。70年のレッドフォード、明日に向かって撃てを見に行ったんでしょ？
そう。
よくわかったわね。
以前、今度みんなで映画に行こうって話していた時、最初ナタリアさんはスティングを一押ししてたのに、急にナタリアさんもベロニカさんもエクソシストがいいって言い出したでしょ？あれ、なんかおかしいなって思ったんですよ。あれって、スティングの出演俳優が明日に向かって撃てのロバート・レッドフォードとポール・ニューマンの2人だったからでしょ？
当たりなのだよ。同じコンビの2人が出演している映画なんて見たら、みすずちゃんと映画を見に行ったあの日のことを思い出しそうでね。
あの日、映画を見終わって街を歩いていたら、私たち安保闘争のデモに出くわしてしまったのね。危ないから避けて遠くを歩こうとしたのだけど、
運悪く誰かの投石がみすずちゃんに当たってね。
誰が投げたか未だにわからないままなのだ。
そう、わからないまま。
わかりました。十分です。もう十分。これ以上はもう。
ところで藤沢くん。
はい、先生。
藤沢くんはどうしてみすずちゃんの名前まで知ってたのかな？
私もその点が知りたいのだよ。
ではその点も含めまして、藤沢、最後の調査内容をご報告いたします。
え、調査内容ってまだ何かあるの？
はい、もちろん。
藤沢くん、その前に一つはっきりしておこう。君はみすずちゃんのとこまで行き着いているんだから、この時点ですでに百連からの課題はパーフェクトに回答したと私は理解するのだが、百連どうなんだい？
見事に私からの挑戦状に向き合ってくれたと思いますのね。
ありがとうございます。
じゃあとりあえず商品藤沢くんにあげていいよね？
いいよね。良いのではないかな。そこから済ませておこうじゃないか。
いいよね、百連。
はい、ご随に。
いいよね、藤沢くん。
もちろん、ベロニカさんお願いします。
え、お姉ちゃんに決めさせて大丈夫なのかい、藤沢くん。
大丈夫です。先日ベロニカさんと偶然この話題になって打ち合わせ済みですから。
なるほど、
じゃあ行くよ。藤沢くんへのご褒美は、白蓮が原酒造から依頼されている来年のカレンダーモデルをやることです。
イエーイ、
イエーイ、イエーイ。やったのだよ、藤沢くん。おめでとう。
でかした、藤沢くん。あー、これでキャッシュが舞い込む。
もう、でも、仕方ないのね。やりましょう。
そうだよね。仕方ないよ。うん、やりましょう、やりましょう。
ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、藤沢くん、カレンダー、7月の写真は水着姿もどうかっていう提案も、原酒造から来てるんだけど、どうする？
本当ですか？やったー、神様。
この年で水着はさすがに浴衣でいいじゃん。
大丈夫、お前ならいける。私はダメだけど、なぜかお前なら大丈夫だ。
そうですよ、そうですよ、大丈夫大丈夫。
あー、もしもし、藤沢くん、盛り上がってるところ悪いのだがね。
なんでしょう。
白蓮の水着姿、カレンダーになるのだよ。他の人にもさらされることになるのだが、大丈夫かい君。
それは嫌かも。浴衣でお願いします。
じゃあ藤沢くん、そろそろ君の最後の報告内容を伺おうかな。